こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は福祉教育とボランティアというテーマで、日本福祉大学教授の原田雅樹さんにお話しいただいています。今日は第2回で、共に生きる力を育む福祉教育プログラム、聞き手は河野滝です。原田さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマ、福祉教育のプログラムですが、例を挙げながら何が大切な視点か教えていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、前回の放送で福祉教育の必要性ということについてお話をさせていただきました。で、今日はですね、じゃあそういう福祉教育を具体的にどう進めていくのか、プログラムということについて、お話をさせていただきたいなと思っています。で、福祉教育の必要性というのは、先にも言いました、共に生きるという、そういう力をどう私たちは育んでいけるのかということなんですけども、じゃあ福祉教育という名のもとで行われているプログラムがですね、何でもかんでもいいことかっていうと、実はそうでもないんですね。
はい、
今現在行われている福祉教育の事業としてやっているプログラムも、少しこう検証といいますか、本当にこれでいいんだろうか、そんなこう目でちゃんとこう点検をしていかないといけないなと思ってるんです。
例えばどんなプログラムでしょう。
はい、具体的には今小学校や中学校で非常に多く取り入れられているのが、障害の疑似体験というプログラムなんですね。どんなことをやるかというとですね、例えば体育館に子どもたちを集めます。で、学校の先生や地域の方が先生になってくださるんですけども、今日は障害について理解をしましょう、障害のある人の気持ちになって体験をしてみてください、これを導入と言いますけども、その後ですね、例えば2人1組になって、目隠しをして、視覚障害の人がどんなこう様子なのかということを、実際に体験してみようということで、1人の子が目隠しをして、1人の人が誘導ガイドをするんですね。で、その体育館の中を歩いてみたりとか、教室の中を歩いてみたりという視覚障害の疑似体験というプログラムがあります。あるいはですね、その小グループになって、車椅子に乗って、その車椅子を押す側と車椅子に乗ってみるという、そういう中で その身体障害の疑似体験とか、こういうプログラムがよく見受けられるんですね。で、一見ですね、障害のことを理解するんだから体験をして、子どもたち自身が障害者と同じような、あるいは似たような疑似体験をするってことはいいことじゃないか、そんなようなこう、意図でこのプログラムが行われるんですけども、実際に様子をよく見ていったり、あるいは子どもたちの感想を分析していくとですね、子どもたちは目隠し体験をしてやっぱり怖さを感じるんですね。真っ暗でもうどこに何があるかわからない、どうやって足を踏み出していいかわからない。で、その2人1組になっている友達の腕にしがみつきながら、10分なら10分間という体験をします。あるいは車椅子に乗って、先生方がいろいろなコースを作るんですね。体育館の中で、例えばマットレスとか階段を作って、バリアをこう経験する、
はい、
ガタガタガタっとこう揺れたりとか、あるいは、階段、車椅子に乗ってですね、階段の上り下りをその経験してみるとか、怖かったんだろうと思うんです。子どもたちの感想のまず最初に出てくるのは、すごく怖かった、不便だった、で、障害のある人たちの大変さがよく分かった、そんな感想を子どもたちは持った上で、大人がこんなようにまとめがちなんですね。障害のある人たちは毎日そんな大変な中で生活をしてらっしゃるんですよ。視覚障害や、あるいは身体障害、これは聴覚もみんなそうですけども、その障害者の人たちはすごく怖い中、大変な中で生活をしているんだ。じゃあそういう障害のある人を見かけたら、街の中で出会ったら、みんなは何ができますか、そこで子どもたちは考えるわけですけども、子どもたちが後で書く感想文の中には、その障害のある人たちが大変なことがよくわかった、だから僕たちはこれから障害のある人と出会ったら声をかけてあげたい、何か自分にできることがあればしてあげたい、そういう感想文を書くんですね。 ラジオを聞かれている皆さん、今の感想文のどこが悪いのか、いや子どもたちはとってもいい気づきをしているんじゃないかって思われるかもしれません。ただよく考えるとですね、子どもたちの中に障害とは何かという、どんな障害感がその疑似体験によって育まれたんだろうか、そこをきちっと見ないといけないと思うんですけども、これは一言で言えば、その子どもたちの感想の中にあるように、障害者はかわいそうな人、大変な人、そういうことだ。つまり障害のですね、ネガティブな部分といいますか、負の部分、それを疑似体験で強調して、で結果として、これは少し言い過ぎかもしれませんけども、その健康な元気なみんなは障害者に何かこう役に立つようなお手伝いをしてあげなさい、どちらかというと、その健常者が障害者に対してこう一方的に理解をして、で何かをしてあげるんだ、それが大事だというですね、そんなような意識を育んでしまうのではないだろうか。つまり障害のある人もない人も共に同じ人間なんだ、対等な人間なんだという、それを育みたいなと福祉教育は思ってるわけですけども、障害の疑似体験というのはやり方次第では、むしろ障害者のこの負の部分だけを強調して、してあげる、かわいそうな人に何とか手を貸してあげる、これをですね、実は貧困的な福祉観っていう言い方をしてきたんですね。社会福祉の分野でこの貧困的な福祉観っていうのは、まさに人ごとに福祉を捉えてしまう、その福祉の世話にはなりたくないとか、僕は福祉と関わりたくない、そういうようなこう考え方も含めて、その貧困的な福祉観を再生産、少し言葉がきついですけども、その大事な事業を通して逆に子どもたちに偏見を作ってしまうのではないだろうか、そんな心配もそのプログラムの中にはあるわけです。
大変だとかですね、気の毒だとか、かわいそうだという気持ち、その先にある福祉観を築くためには、じゃあどうしていったらいいのか、
とてもそこは難しいところなんですけども、その同情だけでは終わらせてはいけないんだろうと思うんです、じゃあそこをどうしたら乗り越えていくことができるだろうか、これは福祉教育の現場のいろいろな関係者の方、あるいは障害のお持ちの当事者の方なんかも一緒に参加して、じゃあどんな福祉教育だったらそれを乗り越えられるんだろうか、今各地でですね、いろんな工夫が生まれてきたんですね、それを今日はぜひご紹介をしたいなと思うんですけども、新しいそういう福祉教育の中でとても大事な理論になるのが、少し難しいんですけど、 ICF という考え方、これがとっても大事な考え方になります。ICF というのは国際生活機能分類といいますけども、 WHO というですね、国連の中にあります世界保健機関で、2001年なんですけども、障害とは何か、そのことをこう定義をしていく中で、この ICF という考え方が採択されてきたんです。で ICF というともう難しいようなイメージなんですけども、2つポイントがあります。一つはですね、その障害とは何かという捉え方をするときに、一人一人の生活機能というところに着目しようという見方なんですね。これ後でまた詳しくお話をしたいと思います。で、この生活を見ますときに、その一人一人の強みという、これをストレングスという言い方をしますけども、何ができないかというだけではなくて、その人の何ができるかという、その強みを大事に捉えていこうという捉え方が一つのポイントです。で、もう一つのポイントは、障害を捉えるときに、その人本人の原因だけに目を奪われるのではなくて、その人がどんな地域、あるいはどんな社会に生活をしているのか、これを環境因子と言いますけども、その人の環境にもその生活のしづらさを生み出す原因があるのではないかという、そういう2つの見方をこの ICF というところではすごく強調されたんですね。 で、このことが福祉教育にどんな影響を及ぼしたのかというのを後でお話をしていきたいなと思うんですけども、その一人一人の強み、そして一人一人が何ができて何ができないのか、ここに注目するとですね、できることっていうのはいろんな人にいろんな可能性があるんだってことが見えてくるんですね。で、それは例えば障害のある人がそのこんなようなプログラムに今なってきているんですけども、ある小学校でその B さんといいます、 B さんに、子どもたちの前で福祉教育の講師をしてほしい。で、その B さんは、視覚障害全盲の方なんですね。で、彼女にですね、子どもたちの前でまず最初にやってほしいのはリンゴの皮を剥いてほしいというお願いをしたんです、
はい。
で、なんで B さんにそんなリンゴの皮を剥いてほしいと言ったかと言いますと、 B さんというのは今も言いました全盲なんですけども、そのご家族の協力やあるいはホームヘルパーさんとかいろいろな社会サービスを使いながら、自立した生活をなさってるんです。で、その自立した生活というのもご結婚されて2人のお子さんがいらっしゃるんですね。で、その B さんは2人のお子さんの育児もですね、できるだけ自分のできることは自分の手でやりたいということで、家事なんかも一生懸命自分でできることはやってらっしゃるんです、
はい。
で、その B さんにとってその家事はいつもやってますから、リンゴの皮を剥くなんていうのはすごく当たり前のことなんですね、うん。で、最初ですね、その子どもたちの前でリンゴの皮を剥いてほしいというお願いをしましたら、 B さん嫌がったんですね。で、なんで嫌がられたのかってお話を聞いていくと、せっかく学校に呼ばれていくんだから、もっと何かこういい話というか高尚な話をしないといけないんだ、私が普段やっているリンゴの皮を剥くなんてことは子どもたちにとってですね、もう全然つまらないことというか当たり前のことじゃないかって思われたんですね。いやいや、そうではない、ぜひ B さんのその生活の様子を子どもたちに伝えてほしいので、まずはそのリンゴの皮を剥いてほしいんだ、そんなやり取りをして当日を迎えました。で、自己紹介をして、子どもたちと、少しやり取りをした後にですね、その実際に今度リンゴの皮を剥いていただくっていう時間になったんですね。で、子どもたちはすごく緊張して B さんをこう見るわけです。このおばさん、目が見えない全盲なのにリンゴの皮を剥いて剥けるんだろうか、ナイフを持って指でもこう傷つけて怪我をしないだろうか、もう本当にですね、クラスの中がこうピーンと張り詰めて緊張するんですね。で、その B さんがリンゴの皮を剥き始めます。で、そうするとですね、もう最初に剥き始めた瞬間に子どもたちがうわーってこう声を出すんです。その B さんは普段やってることなんですけども、こうリンゴの皮をくるくるとこう剥き始めると、わー上手だ、リンゴの皮すごいうまく剥ける。で、そのうちに子どもがですね、僕より上手だって声が出てくるんですね。で、本当にそのリンゴの皮を剥く数分なんですけども、剥き終わる頃にはですね、ある女の子なんですけど、私のお母さんみたいっていう声が出てくるんです。そのリンゴを剥くわずか数分の中で子どもたちのこう気持ちっていうのはグラグラ揺れるんですね。で、はあ、この B さんってこんな見事にそのナイフを使ってリンゴの皮を剥けるんだ、最初はもう大丈夫かしらっていうのが全然こう違った印象になるわけです。で、そのリンゴの皮を剥いた後に子どもたちはぐーっと B さんの生活に関心を持ちますので、その後にですね、 B さんの実際の様子をそのビデオに撮っておいたものを子どもたちに見てもらいました、その実際にお家の中で育児をしている様子で、その B さんはもう30年来そのお家に住んでいるので、どこに柱があってどこに階段があってどこにこうタンスがあるかっていうのは分かっているので、お家の中では白杖は使わないんですね、もう本当にこう目が見えないのと思うぐらいお家の中はもう自由に動き回って、今は実は視覚障害の方たちの生活を支えていく上でいろいろな自助具やいろいろなこう補助具があるんですね。いろいろなこう工夫された機械があって、でそういったものをうまく使いこなして生活をしている、そういう様子を子どもたちが見るにつけ、あ、こんなこともできるんだ、こんなこともしてるんだ、さっき言ったますます僕の私のお母さんと同じだみたいな印象を子どもたちはぐーっとこう知っていくんですね。 である程度そういうその B さんの生活の様子を見終わった後、B さんが今度は最後にですね、こんな話を子どもたちにしてくださったんです。私はその知らないところ、初めて行ったところ、そういうところに行くと怖くて一歩も足を踏み出せないんだ。で、その時にはみんなが声を出してくれるとおばさんはとっても嬉しいんだ。そういう人を見かけたらぜひ声をかけてね。で、そんなようなところで授業が終わっていくわけですけども、その B さんのできること、できないこと、で、それって何だろうってことをその授業の中で子どもたちはぐーっとこう知っていくわけですよね。その視覚障害で目が見えないから大変だ、かわいそうだではなくて、その目が見えない B さんがこんなこともできる、あんなこともできる、中には僕より上手だとか、でもじゃあ B さんは何でもできるのかというと、やっぱり視覚障害があるがゆえにやっぱりできないことで、何ができないかということもしっかり子どもたちは知っていく。先ほど言いました、その人の生活というところに着目をして、できることできないこと、それをしっかりとこう掴んでいくっていうのがこの ICF という考え方なんです。で、さらにですね、今度次の授業、次の日の授業なんですけども、じゃあそういう視覚障害の人とこう一緒に生きていくためには、僕たちの町にはどんな工夫があるだろうってことを子どもたちは勉強していくんですね。
はい、
もうよく皆さんご存知 の、 点字ブロックがあったり、いろいろな音が出る信号機があったり、そういうようなこう何気なくこう見過ごしているようなことも含めて、地域の中でどんな工夫があるだろう。でも実は全部バリアフリーで整っているかというと決してそうではない。視覚障害の人たちがすごくこう不便な時、例えば、電車が突然止まって、そのいろいろな掲示物が見れない、そんなような時にですね、この電光掲示板みたいなものは非常にこう見えにくくて困るんだとか、そういうようなことも含めて、いろいろこう知っていくわけですよね。で、これは先ほど言いました環境因子ということになってきます。
はい、
みんなが暮らしやすいこう街づくりをしていくっていうのは、そのご本人がリハビリテーションをして一生懸命頑張ればいいというだけではなくて、街全体が暮らしやすい、そういう環境にすれば障害のある人もない人も一緒に生きていけるんだ。それはその人事ではなくて、自分のこととして自分の街を良くしていくんだ、そんなことを学んでいくという、今お話ししたような ICF ということを丁寧に考えていくと、まさにそういうその新しい福祉教育のプログラムにつながっていくんだろうと思っています。
はい、それ以外に留意する点というのはどんなことがあるでしょうか。
はい、福祉教育の中で大切にしていかなければいけないのは、その今もところとも関連しますけども、その相手のニーズを踏まえるという、一方的にその健常者が障害者を理解するというだけではなくて、相手が何を望んでいるのかってことを大事に福祉教育のプログラムを作るということが大事になってます。とかく今の社会みんなそうかもしれませんけど、その参加する子どもにとってよかれということをですね、すごく大事にしすぎる嫌いがあって、そのボランティアでもそうですけども、子どもがせっかく参加してくれるんだからっていうんで、子どもをお客様扱いにしてしまう。そうではない、例えば福祉施設に子どもたちが行くときに、施設のお年寄りは何を望んでいるんだろうか、その子どもにとってよかれだけではなくて、そこの施設の利用者の方が望んでいるものと、で、子どもたちがやりたいことと、それをうまくつないでいくというですね、そういうようなこうプログラムにしないと、一方的なそのボランティアというか出し物やプレゼントを押し付けるだけになってしまってはいけないなと思ってます。で、3つ目はですね、その子どもたちが集団と集団で、お付き合いをするのではなくて、できるだけ一人一人との関係を作っていくという、その子と子の関係を作れるようなプログラムっていうのが大事だと思うんですね。 例えば今も言いました施設に行った時に学級という一つのクラスと施設の利用者という集団と集団のお見合いで終わるのではなくて、あるところになったら子どもたち一人一人が一人一人のお年寄りのところに行って個人でお話をする、そのおばあちゃんは今までどうやって生活をしてきたのとか、おじいさんの得意なことを教えてくださいとか、その個人と個人の関係になると子どもたちはぐーっとその人のことを知ろうとします。でこれはお年寄りにしても相手の側もそのまさに子どもたち一人一人のこうことを大事にしてくるので固有名詞が出てくるんですね。何々さん、何々ちゃん、でそういうような関係ができてくるようなプログラムにしていくことが大事かな。で4点目はですね、その地域の特性を踏まえるということで、その福祉教育っていうのが全国どこでも同じようにできるものだけではなくて、それぞれの町、それぞれの地域の課題があるわけですから、そういうような地域の特性に合った、そういうこうプログラムができてくると、より子どもたちは身近なものとして感じて、自分たちの町の福祉の現状を知る、あるいは自分たちがこう関わっていく地域のことを知る、そういう意味で地域特性を踏まえていただきたいと思っています。で最後は先ほどの話にもつながりますけども、やりっぱなしにしないという、しっかりとこう福祉教育をした後の振り返り、これをリフレクションという言い方をしますけども、その振り返りをしっかりするということが大事で、でただ今までの福祉教育ですと子どもたちに感想文を書かせて終わりっていうのがとっても多いんですね。今日はこんなことをしました、こんな話を聞きました、こう思いました、でそれだけで終わらせてしまうとすごくもったいないなと思うんです。実は同じ方の話を聞いたり同じ福祉施設に行っても子どもたちの感じ方っていうのは違うんですね。ある施設に行ってまた行ってみたいって思う子どももいれば、もうあそこの施設には行きたくないって子どもも本当はいるかもしれない。でなぜ行ってみたいのか、もうなぜ嫌なのか、実はそこの理由というのは突き詰めていくととても大事な福祉の学びになるんだろうと思うんです。でそういうようなですね、感想文を書いて終わるのではなくて、むしろ一人一人の子どもたちの気づき、この感想文から始まる授業みたいな言い方をしますけども、そんな取り組みもとても大事になってくるかなと思います。
はい、最後にこのプログラムを作るのは誰かというこの点についてお願いいたします。
はいはい、本当にそれは難しいところなんですけども、これは実は第1回目の時の最後にも少しお話をしましたけども、学校の先生だけで作るとか、あるいは社会福祉協議会の職員さんだけが作るとか、そういう、こう特定の人だけがそれを福祉教育のプログラムをするのではなくて、むしろ共同実践ということで、学校の先生や社会福祉協議会の方や、あるいはその地域の当事者の方、ボランティアの方、そういう方がですね、一緒になって、じゃあどんな福祉教育を作っていこうか、そういうようなことを話し合いながら作っていくという共同実践ということがすごく大事になってくると思うんです。ただし、その共同実践というのは今お話しあった誰がということだと、コーディネーターの役割というのがすごく大事で、ただみんなが集まるだけでは誰も口火を切ってくれないわけですから、そのコーディネーターの方がそういういろいろな方たちの調整をしながら、皆さんの気持ちを大事にプログラムを作って実践していく、その福祉教育実践のコーディネーターの役割というのがすごく重要になってくると思います。
はい、原田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
福祉教育とボランティア第2回、共に生きる力を育む福祉教育プログラム。お話は日本福祉大学教授の原田雅樹さんでした。なお、この放送のテキストが発売されています。お近くの書店でお求めください。書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081NHK 出版テキスト係、電話は 0570-000-321 です。では社会福祉セミナーを終わります。